なんか前回話をしたか微妙に覚えてないんですけど、今年の、
はい、
今年のアップルの発表で一番欲しかったのは、僕あれなんですよ、 USB Type-C になったイヤホンなんです。
ああ、なるほど。
あの、もともとライトニングと、あとその前の iPhone についてた、あの 3.5 ピンの、まあ普通のいわゆる、あの、ヘッドホン端子のやつとの、まあ二刀流でやってたんですけど、Type-C になったら、全部 Type-C でいいのみたいになってて。しかもあれ割と、有線のやつは音質悪くないので。
ああ、はいはい。
まあ撮ってもいいのかな、なんていうふうに思ってますね。
そうか、もう僕、長年無線、
iPhone、
ちょっとよくわからない。でも、iPhone は、
うん、
多分、あそこの端子が最初に物理的にダメになるっていうのが故障の始まりなんで。
ああ、まあ、一応今の iPhone で防水を歌ってますけど、まあ、あの辺とかが多分やっぱ一番、まあ、砂入るとか水入るはやっぱ一番端子にとってはね、良くないことなので、
うん。あそこから壊れていく気がするから、なんか、イヤホンは結構つけたったいんですよ、ね。
ああ、その、つけたり外したり、その物理的なことをやりたくないって感じですか。
とか、あとポケットに入れちゃうと、結構、振動で、その付け根のところが結構、
攻撃
されたりする。
はいはいはい、
なんか、それが、になるか。
なるほどな。ちなみに iPhone か Android かどっちか買ったりしたんですか、新しいやつは。
今年 iPhone 買おうかなと思ったんですけど、
はい、
なんか僕結構ライトニングでもいいって思っちゃうタイプなんで、
まあ、別にケーブルは持てばええやんと。
ケーブル別にいいし、僕あの徹底してケーブルの色分けをしてるんですよ。
ああ、ちょっとわかる、僕と近いかも。
タイプ C は白で、はい、ライトニングは赤で、USB のあの昔のやつは黒にしてるんです
。ああ。タイプ C が。
そんなに困ってない。
はいはい。あ、でもなんか結構近い運用してますね。
うん、赤色と白色と黒色。黒色は最近持っていかないですけど、赤色と白色があれば大丈夫ってい
う感じなので。じゃあ、買い替えようと思ったけど、一旦ステイ。
なんか C だけで盛り上がるのはちょっとなっていう感じです。
うん、
あとは全体的に良くなる。
なんか全然買い替えるつもりはなかったんですけど、なんかいよいよ持って、僕今使ってるのが iPhone SE の3代目なん、第3世代の iPhone SE なんですけど、何が困ってるって、ストレージが256ギガ積んでるのが割とほぼ使
い256 13の一番ちっちゃいやつです。
13ミニ、
いやプロです。
ああ、プロの、
あ、プロでも僕容量128ですね。
お
お、なんか特に中入れてないので、
多分ですね、
128で、あと11余ってます。
11ギガ
余ってる。
これ1個思い当たる節があって、
はい、
多分僕この端末に2013年ぐらいからの写真が全部入ってるんですよね。
ああ、写真はもういいっすよね。
っていうのと、あの、まあ最近はやっぱりゲームが結構大きいのと、
ゲームはもういいっすよね。
あとはまあ音楽で、まあ、その3つでちょうど3分割ぐらいですね、使い方がそれぞれ。
なんか音楽は、
うんうんうん、
曲がまずゼロなんで。
ああ、スマートフォンで音楽聴いたりしない、外で音楽聴いたりしないですか。
いや、これがね、Spotify で十分になっちゃう。
ああ、じゃあもう基本ストリーミングで聴いてるって感じですか。
そう。たまに飛行機乗ると焦ります。
ああ、そう、そう。
何もないやんけ。
飛行機と、あとは、そのたまりの、なんか山の方に行ったときに、電波ないって時とか。
ああ。 なんもないやんけって。
っていう時ですね、大体。いまだになんか、あとまあ僕まだ CD 買ってる人なので、まあ、稼ぎみたいな人なんですけど。
そうっすね。
はい。というわけで、バリバリの雑談からスタートをしております。
録音お願いしちゃっていいですか？
あ、実はしてます。
ありがとうございます。
はい。大丈夫です。
お疲れです。
はい。
お疲れ様です。
どこまで話しました？何の話してました？
iPhone、新しい iPhone もしくは新しい Android を買いましたかという雑談からスタートをしております。ケンゴ先生はどっちか買いました？
いや、買ってないっすね。僕、Android ユーザーなんですけど、
はい、
Pixel 5が一生壊れなくて。
Pixel いい話じゃないですか。いいっすよね、かなり。
あれ、でも Pixel 5ってそろそろセキュリティアップデートが終わるんじゃないでしたっけ？
多分そうですね。で、
いや、でもね、まだ4も僕使ってますけど、来てますよ。
あ、マジですか。
おお、いい話だった。
なんか普段だと2年ぐらいで落としてバッキバキになって、じゃあもう買えるかって感じなんですけど、
はい、
今回の全然落とさないんですよね。
えらい。
成長したってことっすね。
それか端末が大きくなったからですかね。
成長した、うん。そうかも。
うん、そうか。結構落としてますけど。
うん。
壊れないです。まあ、カバーつけてるからっていうのが一番大きい。
まあ、それはそう。なんか、あとは、液晶作ってる素材もなんか進化したんですかね。ここら辺僕は多分全然詳しくないですけど。
ああ、ガラスとかがあれですか。結構、割れなくなった感じですか、
うん。そうなんですよね。カバーつけてても壊してた記憶があるんですけど、
うんうんうん、
今の Pixel 5のやつは、まあ、そこそこ落としてるんですけど全然割れないっていう感じなんで。
ちなみに Pixel 5の、Android バージョンアップデートの提供保証期間が2023年10月、つまり今月で、
今月
で、セキュリティアップデートの提供保証期間も2023年10月ですね。
マジか。
Pixel 4もう終わってんじゃない？
終わってんじゃないですか。
なんとですね、 Pixel 4のは、あ、Pixel 4は2022年10月なので、まあ、去年ですね。
うん。
で、おー、え？去年か。
4A は、2023年11月というふうに、今、公式サイトを見てますけど、書いてありますね。なんか、もしかしたら、緊急度の高いセキュリティアップデートだけ、行為で保証を
それかマルウェアです
ね。マルウェアが配信されてるとちょっとこれは困りますけど。
まあ、じゃあさすがに買うか。でもピクセル最新のやつじゃなくて普通に廉価版の 7A ぐらいが多分ちょうどいいんですよね、今の僕には。
多分去年が 7A だと思うので、まあまあそれなりに値段もで、僕は 8が出る1ヶ月ぐらい前になぜか6がなんか4000円くらいで新品手に入ったので、
はいはい、
今うちにある一番新しい Android は Pixel 6かな。
Pixel 8 Pixel 8A がなんか来年の5月とか
多分、そう、あの8がこの間発表されたばっかりなので。
そう
っ
すよね、うん。
まあその半年後ぐらいからだいたいその AA シリーズ、半年から1年後ぐらいになんか突然ポンと A がついてマイナーアップデートが入ると。
あ、そんぐらいでいいかな。
あと微妙に Pixel 8高い、値段上がったんですよね。
結構高いっすよね。
うん、8ですら。
あ、確かに去年の10月で終わってました。
あ、アップデートですか。
もうちょっとセキュリティ系ポッドキャストとか名乗れないっすね、これは。
僕はちゃんと、まあ、HOS アップデートは大体の端末されてますよ。
うん、そう。確かね、でも、スマホそれ自体に通知ってくるんだっけ？来ないっすよね、多分。
あ、来ないですね。あ、僕大体だから、朝のルーティーンとまではいかないですけど、起きて、あのアプリストアのアップデート全部当てるのと、OS のアップデートあるかなっていうのは、なんかもう、無意識のうちにもやってますね。
うん、
れそうですね。iPhone もなんか勝手に上がってんだよ。
ああ、iPhone の方がなんか使ってない時間帯をなんか認識して、夜間にアップデートとかを勝手にやるんですよね。
そうで、なんかメジャーアップデートだけなんか通知が来るのかどうかって感じかな。
うん、あ、そうですね。多分今、16と17、多分今両方ともサポートをしてて、16は、まあ、あのマイナーバージョンも刻んでいってますけど、17に上げますかっていうのは確かにノーティフィケーションが来ますね。
そうで、17になるとなんかちょっと使い勝手がまた変わってきて、
で
だんだん重くなっていくんだろうね。
ちょうどさっきその僕の iPhone SE がストレージが256あるのをほぼ食いつぶしてるっていう話をしたんですけど、
はいはいはい、
ちょっとそれもあって実はあのiOS ではなくて iPadOS の17が使いたくて、あの iPad mini の一番新しいやつか、まあなんかその Type-C の iPad が今欲しいんですよね。なのでスマートフォンは買わずにちょっとあの iPad の方を買おうかなというふうには思ってます。
あ、なるほど。
僕もケンゴさん、このさっき Twitter でなんだっけ、ノータビリティだっけ、
あ、はい、
あれがダメって言ってて、僕ちょうど切り替えたんですよ最近。
ノータビリティに？
をから、
ああ、何にですか？
ちょうどちょっとね、名前がわからないこいつ、
めっちゃくちゃ話が飛んだんですけど一応言っておくと、あのあれす、なんかノートアプリの話ですね、
うん、ほうほうほう。
なんかあの iPad とかで Apple Pencil 使って書き込んだりだとか、
はいはい、
PDF とか読めるようなやつです。
2万円するペンですよね。
そうそうそう、
うん、
でそれがなんか最近 UI リニューアルしてだいぶ使いづらくなったんですよね。いろいろなんか動線が、あ、グッドノーツですか。そう、いろいろ動線が遠くなって使いにくくなっちゃったんですよね。
ああ、なるほど。
確かにめっちゃ凍ってんな。
なんかブクマとか以前はその PDF のページ上で、今だとなんか2つクリックしないと出て、あの、つけられないみたいな、そういうなんか見た目はオシャだけどめっちゃ使い勝手が悪くなっちゃったっていうやつですね。はい、
ちょっと標準っぽくなってる
方がいい、うん、iPad ファミリーは実は結構長い間、まあ、ミニが出てからずっと僕買い替えて買い替えて使ってきてる。あの iPad 一番大きいやつは一時期しか使ってなかったんですけど、うん、でただミニってあんまり別にそのペンで書いたりとかっていうのをたまたま僕はしないで生きてきたんですよね。
ああ、
なんかその電子書籍リーダーと、まあ、あと写真を見るのと、
はいはいはい、
みたいなのがメインで使っていて、まあ、PDF とか読むのすごい僕は読みやすいサイズだなと思って持ち歩いて
る。そうだよね。あれ、なんか構成図とかをこうラフに考えたい時とかは、うん、
ああ
結構使ってたけど、でもよくよく考えると最近そういうのは見ろとかにお願いしてるから、
はいはいはい、
そうね、確かに使わなくなってるかもしれないですね。
なるほどな。
使おうと思った時にちょうど電池がないんですよね。
うん、なるほど。
もう今一番新しい iPad シリーズにすれば、多分あのペン磁石でくっつけとくとあの充電できますよね、2倍みたいので。
まあそうですね、
まあ、その辺で、
グッドノーツ、
はいはいはい、
細かいのでいい、すごい好きな機能があって、
うん、
ペンで書き間違えたときに、
うん、
それを 上からぐちゃぐちゃぐちゃってすると消してくれるんですよ。
え、なんか消しゴムモードに切り替えることなく、
ぐちゃぐちゃぐちゃ。消しゴムモードももちろん使えるんですけど、はい、あのぐちゃぐちゃぐちゃってすると
消えてくる。ああ、いいですね。
たまに漢字が誤認識される。
難しい画数多い感じだと、
そうそうそうそう、
あ、この人消す気なのかなっていうふうに
打つとかそういうやつです。
そうそう、打つを書いてると打つが消えるんです。
ああ、それいい、打つが消えるのはいい話ですね。はい、というわけで、まあ割と久しぶり、まあ、先週あの月曜日がお休みだったので2週間ぶりですけれども、最近はどんな風に過ごしてました？
最近は、
なんか気になるニュースとかありましたか？
ニュースレベルだと、うん、まあ、全銀のインシデントぐらいだけど、まあ、でもあれは、レポート待ちだし、 なんか今日のニュースで、メモリ不足とか言ってたけど、
うん、
他のニュースソースだと全然なんかそこら辺出てなかったから。
そうなんですね。一応新聞が、どこだったかな。
急に声が聞こえなくなった。
あ、ごめんね。日経さんが一応そのメモリー不足という記事を出してはいるんですけれども、ちょっとその情報ソースがそれ以上なくて。
うん。
まあ、あとは、13日付で、まあ、金融庁による報告の命令が出てるので、まあ、ちょっと実際それを見てから話をした方が良いかなというあたりと、まあ、その仮にメモリー不足だったとしても、まあ、多分この規模のインフラストラクチャーで本番環境と検証環境と仮にその2つあった場合に検証環境で本番相当のそのトラフィックを流せるのかなとか負荷をかけられるのかなっていうのは僕は若干だから世の中的にはメモリー不足大したことないじゃんなんかダサいみたいになりがちなんですけどこれ結構実は難しい問題だと思うんですよね。
うん、
あというあたりはちょっとまあ詳細を聞いてからお話をしたいなというふうには思いますね。
そうっすね。まあ、そうね、多分そんなに SNS の情報がちょっとこうどんだけ信用していいかも分かんないし、あんま適当なことも言いたくないし、ちょっと様子見かなって感じですね。
まあ、そうですね。まあ、あまりこの手のネタの時は、まあ、よくありますけれども、なんか、僕は詳しいんだみたいな人が出がちなので、話半分ぐらいでやっぱり見て、まあ、一時ソースを当たるというのは、まあ、常に心がけておきたい
ですね。
ですね。
まあ、とりあえず。
私は経験者だがみたいな人がいっぱいいましたからね。
あ、本当ですか。なるほど。
じゃあ、この時間暇ならおかしいやろみたいなと。
もしくは、その人が仕込んだバグかもしれないですからね。
なるほどね。
なるほど。
まあ、なんとなく個人的には気になってるのは、この、公取が、全銀に対して独占禁止、公取が全銀に対して、なんか、安分負担をする方針とかをこう求めたりだとか、銀行間手数料見直しをこう言った、要求したことの影響がワンチャンないかっていうのはちょっと気になってますね。
それはあれですかね。令和5年3月1日、フィンテックを活用したサービスに関するフォローアップ調査についてあたりの、まあ、抜粋をすると、
令和5年
今年ですね。
公取自体が言ったのは、提言をしたのはあれなんですよね。2020年なんですよね。
ああ、なるほど。
うん。それが、令和5年にフォローアップ調査をしたのか。はいはいはい。フィンテックを活用する事業者が参入し、新たな金融サービスが、そう。を提供されるようになって万歳と言ってるわけですが、まあ要はなんか銀行手数料っていう元々のシステムのその収益のところを見直させたっていうことは、なんかそこそこそれがその運用とかに響いてたりはするんじゃないかなみたいなのはちょっと気になってたりはしますね。
ああ、なるほど。まあその簡単に言うと今まで、まあ、銀行しかこの辺りのシステムも触ってこなかったのが、まあ一応その例えばそのペイメント系のサービス、まあ QR コード系だったりとかのそのお支払いのサービス、これまあ裏側でまあ資金移動業っていうものを持ったりすることが多いんですけど、まあそういう業者が結構多く入ってきて、でまあその全銀システム参加者の接続負担軽減に関する API を活用したまあ新たな接続方法 API ゲートウェイで、ただこれは2025年7月のサービス提供開始に向けて開発に着手なので、 まあ、そうですね、アップデートで徐々に仕込んでいく系だったらまあ確かにあるのかもしれないですけど、まあ、まだ作ってる最中なんじゃないのかな、どうなんだろうな、うん、みたいなところはありますね。
まあとりあえずそこら辺が気になってるやつですね。
なんかさすが金融業界の人ならではの着眼点ですね。
他のとこについてはなんか特に個人的に気になっている大事っていうのはあまりないかない気がしていますね。なんか、シーサとかが出したトップ10サイバーセキュリティミスコンフィグとか、まあちょっとあるし、まあ最近のマイクロソフトのリリース内容とかはちょいちょい面白いのがある気がするし、あとテラフォームの 1.6 の新しい機能とかも、まあちょっとテストフレームワークとか、
そうですね、
面白そうだなっていう感じはありますけど、まあ、結構なんかね、気になるニュースっていうのはありますけど、なんかそんな映えるものはポッドキャスト的に映えるものがないんですよね。まああと Linux ファンデーションが作ったオープンパブキーっていうプロトコルとか面白そうだなとか思ってますね。
マイクロソフトだと、まあ、NTLM の廃止をしますという、廃止をしていきたいと思ってますぐらいの多分感覚だと思うんですよね、マイクロソフトの中だと。
やっていきな、
はい、
気持ちが、お気持ちが
表明されたやつ、ようやく出たなっていう、
はい、
ついに言いますか。まあ一方で、まあ、なんかしばらくまあウェブの世界でしかもお仕事をしてきてるので、まだオンプレミスのアクティブディレクトリーとかお持ちなんですか、大変ですねぐらいの感覚で最近は生きてはいたものの、まあ、ところ変わってやっぱり大きい会社とかだと、もちろんディレクトリーサービスはまだ中にもあるし、まあそれこそオンプレミスの機材だったりとかレガシーなインフラの認証基盤は、まあケルベロスとかヘルダップベースのものっていうのはまだまだ残っているって話を聞いて、これはやはりマイクロソフトさんが使われているものをクローズしていくっていうのは、特に広報互換性の鬼の会社なのでね、
なるほど、
そこが言い切ったっていうのは結構大きいなというふうには思いますね。
これって V1 ですか V2 ですか、
廃止をする方ですか。
そうです、そうです。
ですね、ちょっと待ってくださいね、今元記事をたどるので。
じゃあこの間松本さんが好きなおにぎりの具を話すってことで
鮭
あれかな、呪術廻戦のキャラかな、
犬巻先輩か。
で、松本さん呪術廻戦とか読みます？
一巻だけ。
あ、ほうほう、はい、じゃあこの話おしまい。
はい、両面スクナの話がすごい好きだった、あの元ネタが好きだったんで、
釣
られて買いました。
一巻だけ。
そうそうそう、
はい、
あ、両面スクナだと。
また
2巻を今後買おうかと思ってます。
そうですか。じゃあ最新巻まで買ったら教えてください。
最新巻って今何巻なんですか？
10あれ20巻言ってたっけ。
あ、でもいけそうだな普通
に。いや、今月23巻が出たところ
ですか。あ、そうですね、23巻
ならいけそうだな、読んでるから。
24ですね、24巻。ハンターハンター超えたんじゃない？
ハンターハンターは、
ハンターハンターってそんなにやって
ない。まあすいません、全然関係ない話です。見つかりましたか、元ネタは。
一応、はい、ショーノートの方には貼りましたが、
ハンターハンター月は38か。
NTLM のバージョンについては記載がないかな。
記載がないってこと、なるほど、殺す感じなんですかね。
ケロベロスに
しましょう
って、どうしろと書いてるってことは NTLM
を
塞ぐってことなのかな。
なるほどね。 まあいい話じゃないですか。
うんうん、
いい話だけど、これなんかゾンビのようにまだしばらく残りそうですもんね、廃止したところ。
うん、
まあ XP だったりと多分似た、本当になんかその兵役もではないですけど、工場とかで一部動いてるみたいなことは全然ありえそうだなというの。
そうですね。
Windows 11、ああ、まあでもそうか、まあまあ11にはしてるか。
うん、
一応発表があったのが10月11日で、Windows 11で NTLM 認証を廃止するという方針を出して、まあ、ケルベロス認証との信頼性と柔軟性を拡大することで NTLM の依存を減らすと。で、ユーザー認証を強化していきたいと。
だからまあ、今の最新である Windows 11が EOL とかを迎えるときに同時に殺すみたいな感じ。あ、まあ、点あたりか、その辺と同時に消すって感じですかね。だからまあ、あえて点はもうサポートせずにって感じ。
ちょうどあのマイクロソフトさん、秋にあの今 Windows 10とか11とかその、まあ、ビルド、
うん、
22H2 とか 23H2 とかっていうのを出す時期なんですけど、
うん、
まあ、Windows 10はもうあのフィーチャープレートは出さないっていうふうに言い切っていて、うん、まあ、Windows 11が一番新しいのが最近出たばっかりですかね。ちょっと、まあ、11は結構まだやっぱコロコロ UI を変えてきてるなっていうのが、まあ、ちょうど自分の収録をしているたまた実はインサイダープログラムに参加している Windows なので、まあ、すごいさっきも収録直前にあの PC 落ちたりとかしてたんですけど、
うん、
まあ、結構また UI がガラッと変わったなっていう印象ですね、今週は。
はいはい。なるほど。そうね。Windows のサポート終了まで、あと3年か。じゃない、あと2年か。2年ですね。
あと2年で何でしたっけ
?10 の20。
ああ、ってか。
まあ2年もあるしない。
2年あったら、
うん、
でただちょっと最近悲しいお知らせがあって、
はい、
Windows って、まあ、それこそ OS、まあのライセンスのコードが昔のものをずっと使い回しができたんですけど、どうやらちょっとそれをやめるらしいという話が出てきてまして。
なるほど。
だから10から11へのアップデートとかが結構今ハードルが上がっ、まあどうなんですかね、なんかその11の、 あの普及が上がってきたから Windows 7と8のキーを使っての Windows 10と11のアクティベートが不可能に、なっていきますよってアナウンスがあったんですね。
なるほど。
で結構僕の環境だと7の頃から使ってるプロダクトキーとかがあって、
そんなんあるんですか、すご
い。ありますね。あの結構一時期あのマイクロソフトのプログラムとかに参加をしてた時にも結構まとめてプロダクトキーとかもらったことがあったので、
はいはいはい、はい、
でまあそれでいろいろ家の中の端末はやりくりをしてたりもしてたんですけど、
はい、
で10-11って僕多分端末をそんなに買ってないので、
うん、
あとライセンスキーを新しく買い足さないとなというふうに思っているところです、うん、
ライセンスキーっていうプロダクトキーとかライセンスキーっていう概念がなくなるんですかね。
あー、そこはなんか変わらなさそうな気がするんですよ、
ね、そういう意味ではオフィスもだって昔は
ライセンス、そうですよね、
ライセンスっていうかあれですよ、あのそれこそ多分今なんか IPA の試験とかであるのかな、シュリンクパッケージって昔言葉があったんですよ。
なんかあった気もするけど、
あの
多分触ったことすらないな。
まあゲームのパッケージみたいな、まあソフト買ってきてそのシュリンクを剥がした瞬間からあなたはその仕様が再されてますよみたいなのだって
、なんかキラキラしてるシール、
ね、あーありますね、
はい、
懐かしいですね。
なんか VM 用に Windows のライセンスを買ったことが
はいはいはい、
であった気がするな。基本的には 自作パソコンでも別に Windows 買うとやっぱ高くなっちゃうんで、
うんうんうん、
なんか結局組み込みされてる Windows を使ってた気がするから、筐体買い換えることに Windows は買ってた気がする。ああ、オフィスももう365になっちゃったから、
はいはい、
かな。このプライベートではオフィス使わないし、
同じくですね、うん、僕もまああのファイルでのやり取りはもうほぼなくして、基本的に Google ドライブ、 Google Docs とかスプレッドシートで普段は自分のことをやっていて、まあ、どうしてもその必要になってきた時だけ、まあ、オフィスオンラインとかでファイルを吐くようにはしてますね。
そう、今仕事でも幸いに MS Office を使うことが多分
減ってきてます。
あれかな、少なくなってきた。なんか頑張って Google スプレッドシートに変換してるんですよ。あのセキュリティチェックシートたちを。
わかります。あのマクロだけたまに死ぬやつですね。
あ、そうで、マクロはさすがにもうここ数年で廃止されてる会社が多くなってきて、さすがにマクロファイルをメールで送るってことは今はなくなったから。
なくなったけどあれなんですよね、行政系のなんか提出とかマクロ系多いんすよね。
マクロ、そうですね。まあセキュリティのチェックシートっていう名前をつけてるからマクロっていうのがなかなか合わないけど、なんかの提出物はあるか。
そうそうそう、なんか東京都の環境を、環境系のなんか報告とかするときにマクロが必要だったりするんですよ。
なるほど。
それは仕事としてですか？
仕事としてですね。なんか
じゃあまあそうか、
僕もちゃんとそこの業務に直接か携わってないんですけど、
うんうんうん、
そういう環境系の何がしかに関するあの自社の取り組みなのかみたいなことを東京都にこう提出するときに、それをするときになんか必要だったりするんですよ。
あ、ただまあ一方でマイクロソフトさんの方針としても、まあ、あのオフィスファイルのマクロはやっぱりその攻撃でその使われることの方が多い、まあ、活用されるよりも今そのまあアクターのイニシャルのところで使われやすいというところで、まあ、標準設定で無効にするであったりとか結構アグレッシブな話が、まあ、これ去年ぐらいからそういうアナウンスをずっと出してきているんですけども、
まあそうですけどね、 Excel で Python 組み込んだらなんか意味なくねって感じは、ま
あ、そうですね。
あ、
最近 Excel で Python が動くようになりましたというのと、 あとまあもう一つ、まあ先週ちょうどですね、Windows クライアント OS で VB スクリプトを非推奨にするっていうアナウンスがやっぱりあったりとかで、
はいはいはい、変わんなくね。変わるそれ。
Python、結局その攻撃者が通路 Python にこう置き換えていくだけだろうなっていうところは
ですよね、
はい、
っていう。
クロスプラットフォームの開発しやすそうです、ね、
Python だと、
Python、
まあ、デフォルトでいろいろなところで動くようになってますからね、
うん、なんかお互いウィンウィンだねっていうひねくれた見方をちょっとしちゃってますけど、
なんか、はい、ただただ世代交代をしているとか新陳代謝してるだけなのかもしれないですが、
うん、まあそういうもんじゃないですか。みんななんかあのデータ分析とかしたいし、うん、そのためのデータソースとして当然 Excel を使うっていうのは、まあ、誰もが考えることだし、
そうです
ね、それでいいんじゃないですかっていう、うん、気は正直、まあ、そっちの見方の方が強いかな僕は。まあ、当然そうなると、まあ、攻撃者も次は Python でやってくるよねっていうぐらいの話で、
ちょっと実はそのオフィスに乗っか、オフィスとかエクセルに乗っかってくる Python で僕ちゃんと調べきれてないんですけれども、なんか仮にですけど、その、
ね、
あの、オフィスのマクロ系って、そのマクロファイルを通じて OS の機能を叩くようなことが多かったと思うんですよね。
確かに。
なんか一方で、まあ、その、データ解析のために Python が動きますよってなるのであれば、
うん、
まあちょっと毛色は違うかもしれないですけど、まあノートブック的に、そのエクセルの中だけ、ある意味そのサンドボックス的に動かせると良いのかな。
だ
から OS の機能とかには触れないで、
ちょっとここら辺は Windows に詳しい人に 聞きたいっすね。
まあ、ちょっとしばらくキャッチアップを実はしてなかったりもするので、まあ、少し調べてみるのも面白そうだなというのは逆に話をしながら。
確かにそうだよね。
うん。
密体系だと多分なんだろうな。あの、ジュピターノートブック的に使えると嬉しいんじゃろっていう感じがするんで。
そうですね。なんかやっぱ意外と Excel でグラフ作るのって逆に、あ、なんか熟練の職人さんとかすごい多分早いと思うんですけど、僕逆になんか逆に不慣れで結構困ったりするんですよね。その、まあ、
確かにね。
データ解析というよりは多分もうもはや、あの、ビジュアライズとか、
うん、
BI に近い領域だと思うんですけど、
うんうん、確かに
グラフ用のシートを作らないといけないと。
そうですそうです。なんかなん、つまりどういうことですかみたいに僕はなりがちなので、だからそこが Python に置き換わるだけでちょっとはなんか処理のしやすさは変わる、頭の中 その使う領域はちょっと変わってくるのかなとは思いつつ、はい、まあ、そんな感じで、まあ、マイクロソフトさんは結構最近やっぱり発表内容が気になる内容が多めですね。まあ、あとは、まあ、セキュリティニュース的には、まあ、カールが、事前予告をしてた、
うん、
まあ、史上最強の脆弱性が出ますと、カール史上一番最悪の脆弱性について発表しますという話が出て、蓋を開けてみると、まあ、ヒープオーバーフローと、まあ、クッキーのインジェクションだったかな、確か。
そうですね。
はい。の、まあ、2つが出ていて、まあ、ヒープの方がちょっとセビリティは高めではあったんですけれども、まあ、プロキシにもほぼプロキシとして使うみたいな時でないと刺さらないので、うん、まあ、結構限定的ではないかな。まあ、そういう意味でも、まあ、CV のスコアとかは、まあまあまあ、クリティカルではなくてハイだったので、
うん、
まあ、妥当かなと個人的には思いましたけど。
そうですね。
なんか最初はそのなんな最初変な出方したんですよね。なんか
GitHub のあのセキュリティのイシューが多分一番早かったんですよね。
うん、
でそこで、まあ、予告としてまず出て。っていう形がスタートですね。
で大方の予想は多分 CV 今2、あの日出たの2つだと思うんです。
そうですね、
大きなところで2つだと思うんです。
ヒープベースのものがあの CV の2023の385の45で、もう1個の方が2023の385、46、まあ連番ですね。
なんかごっちゃになってて、クッキーの書き込むときにヒープオーバーフローが起こるんじゃないかみたいなところでっていうのが話があって、うんうんうん、あ、これ結構面白いというかちょっと大きいな、影響が大きいなと思ったけど、
うん、
それぞれ別でそれぞれ発動条件が違ってて、
うんうん、
でまあやっぱ予想はしてたんですけど、そのリモートカールってやっぱ特性上カール実行するっていう動作がいるので、
うん、
叩いてリモートの
コンテンツ超えられるっていう、
うんうんうん、
そうそうそう、かどうかはちょっと気にはなってたんですけど、やっぱりまあ叩かないと発生しないよねっていうのはちょっと。
あと影響範囲で言ってもそのヒップオーバーフローの方はまあ、ライブラリとしてのリブカールと、まあ、カール本体そのものに対して両方ともに影響がありますよに対して、もう一つの脆弱性、まあ、クッキー周りの方に関しては、まあ、リブカールのみ、カール本体の方で一応影響がないという明言はされていた感じですね。うん、
こういうの、はい、どうぞ。はい、いいですよ。
あ、いや、最初出たとき、カールが、その、カールを使ってるか使ってないかがやっぱ難しいよなと思って、この問題は。
そうですよね。
カールを使わない環境みたいなのをコンテナとかで作れるかなとかっていうのをちょっと調べていたところでした。なんか結局幸いにもあんまりそれが使われなくてよかったなと思います。
うん。なんか、脆弱性の先でちょっとこういう場合のパッチ管理ってどうするのがいいのかなって。 毎回なんかクライアント系悩むんですよね。
お、
例えば OS でこうデフォルトで入ってるようなクライアントアプリってあるじゃないですか。
はいはいはい。
それって独自のパッケージの場合が多いじゃないですか。
はい。
いわゆるディストリビューターと呼ばれる人たちがパッケージ管理っていうのを作って、
うん、
そこでその判断によって配られる。
そうそうそうそう。で、そういったところで、その、最新化されないやつもあるじゃないですか。
でまさに今回だと、レッドハットが、アフェクテッドって出したのは早かったけど、うん、出したのが今遅れてて、今出てたのかな、わからないけど。
レッドハットエンタープライズ Linux の9は、まあ、多分アドバイザリーが出ているので、まあ、で、あと、ステートもフィックスドになってますね。
うん、ああ、じゃあ大丈夫か。
9.0 のエクステンデッドアップデートサポートだと、フィックスドになっているけれども、レッドハットエンタープライズ Linux の9と、あとは、レッドハット JBoss Core サービスだと、アフェクトのままで、多分パッチが出てないから。
うん、から、そこに引っ張られてるセントスロッキーあたりは、多分来てないのかな。
か、もしくはその、まあ、レッドハットエンタープライズのやつのバックポート待ちっていう状況かな、今。
で、なんかそういう場合、その、待ってるのが許容できない場合って、こう、まあ、例えば、まあ、手元でビルドして、バイナリ作って配布するみたいなことが考えられるじゃないですか。
はい、はい、はい。まあ、いわゆるそのパッチを、自前でパッチをするかってことですね。
そうそうそう。でも、そうすると今度は、今後のディストリビューターの、その、パッチ適用の恩恵を受けづらくなってくるわけじゃないですか。
まあそうですね。独自パッチを当てた後にもう一回パッチ当て直しをするのか、抜いて当てるみたいなことをしないといけなくなるので、ちょっとまあオペレーションとかは大変ですよね。
なんかそこら辺、むずいなみたいなことを思うんですよね。
うん、カールはそういうのだし、最近だと僕は結構、オープン SSL 周りは結構悩まされて
る。ですよね。ですよね。
僕、この手の話で、ま、先にこう、思い浮かべるのはイメージマジックですね。
ああ、
そうか。
なぜかというとパッチがずっと出続けたので。
このイメージマジックでも Ruby だけっすよね。違いましたっけ？
どの脆弱性による
か
っていう感じですね。
あの
イメージマジックを起点として、まあ、その派生して、その画像系のライブラリーでずっと続いたものもありますし。
なるほどね。まあ、特に
カールイメージマジック。英字的に使ってないですよね。はい、なんかその、
うん、
使ってるぜっていうのが分かりにくいやつの一つでは、
うん、
あ、まあそうですね。その、なんだろう、ゴリゴリにその画像の処理をしていますというのであれば良いんですけど。
うん。まあそうなんですよ。
うんうんうん。
まあなんかサプライチェーンとも違うし、本当に。古き良きパッチ管理をこういう場合どうやってやるのがねいいのかなみたいなのはこう常に悩まされるんですよね。
うんうんうん。まあ一番個人的に最近納得感があったのは、うん、まあ SSVC の決定義に当てはめる。
ああなるほどね。
脆弱性は出ているけれどもそもそも POC がなければ、まあ、その対応の頻度を下げてもいい。ただ POC っていつこう出てくるかわからないので、まあ、それは継続的にウォッチができるというのを
前提だけどね。
にはなるんですけれども、うん、まあ、あとはそのやっぱ自分たちのプロダクトにどれぐらい影響があるのかっていうのをあれは考えながらやる。
それって脆弱性そのものの評価じゃないですか。
はいはいはい。
パッチをいつ当てるかっていうのはまた違くないですか。パッチを当てなきゃいけない状態だったらその後の運用の天秤と、
うんうんうん、
考えてどうするっていうところがなんかどっちかっていうと問いたい部分ですかね。パッチ管理なんですよ。パッチを脆弱性管理じゃなくてパッチ管理なんですよ。
なるほど。
でどっちかっていうと僕らが本当にしたいのってパッチ管理じゃねみたいな。
ああ。僕がその個人的に SSVC が好きなのはパッチの管理じゃなくてもその脆弱性に対して、はい、
うん、
マジで直近でやらなければならない。もしくはそのクオータリーのメンテナンスアップデートで済む もしくはやらないみたいな選択、まあ、やらないが確かあった気がするんだけど、
うん、
まあ一応そのタイムラインに合わせてのグラデーションがつけられるので、
うん、
まあ、それやった方がいいのは間違いないんだけども、まあ、我々の手数はそんなに潤沢にはないので、まあ、ある意味そのやらないという判断をできる、もしくはその説明をするための材料になるかなと思って、僕は SVC がまあこういうケースは刺さるかなという話を考えたりはします
ね。脆弱性対応するべきかすべきじゃないかって話ですよね。
そうですね、あの今すぐやるか未来にまとめられるかみたいな話ですね。
でそこでじゃあしなきゃダメだよねっていう時の、
はいはいはい、
対処っていうのがその先に あってじゃあその時の取るべき手が何が最善なのかって、もうちょっとその脆弱性評価は全く結構今流行ってますけどもうちょっとその最終的ななんか安全なシステムにしていく上でもうちょっとみんな踏み込んでった方がいいんちゃうかなって思ってたりするところなんですよね。
なるほど。
あの極論を言っちゃうとなんか CVSS でも SSVC でも何でもよくね派で、僕は、
うんうんうん、
その後のアクションをどう取るかの方が重要ではっていう。
ああ、うん、難しいですね。まあ、とはいえ、あの、まあ、ここは多分セキュリティのネタの、その、まあ、最前線で戦っている人は常に悩んでいるネタだとは思うんですけれども、まあ、結局その自分たちにどれぐらいクリティカルかだと思うんですよね。なんか、コア機能でないのであれば、まあ、対応しないという選択、もしくはその、まあ、パッチが出るのを待つ。その自前ではビルドをしないっていうことも多分考えられると思いますし、まあ、あとは例えばそのセキュリティだけではなくてその開発とか、まあ、あとは何ですかね、まあ、あんまりもう今やってるところも少ないと思いますけど、例えばその自社に、まあコンテナのレジストリだったりとか、まあ、パッケージマネージャーみたいなもの、まあ、パッケージのリポジトリですよね、
うん、
思って運用するような会社だと割とまあなんかこまめにパッチを自分たちでビルドしているかなっていうのは、まあ、若干これは僕の経験則も込みですけれども、
うん、そうね、
開発力っていうところにも結構直結をしてくるんじゃないのかなというふうに思いますね。
パッケージマネージャーってめちゃくちゃむずいっすよね。なんか
そうっすよ、
まあ、何をどこからミラーして何を自前で持つかみたいなところですね。
うん、
だってこけたらもう半泣きになりますもん、ね、
まあ、そのディペンデンシー全て死ぬのでまあまあ地獄ですよ、エラーになった時
とか。なんでってなるよね。なんかうわー、軽くパニック症状になりますか。
まあなんかそういうのあるとパッチ適用したくない人の気持ちも分かっちゃうんですよね。
うん、
まあだから松本さんはまだ Android 4なのかもしれないけど。
ピクセル4ね。
あ、ピクセル4。
ピクセル4で。
Android 4やばいね。
Android 4は相当やばいです
ね。ピクセル4。軽くてサクサク動くし。
はい。
あと5年ぐらい使いたいくらい。
わかりますよ。あの、プロダクトとして、あの、物理的なものとしても結構出来がいいんですよね、ピクセル4って。
うん、そうそうそうそう。わかる。まあ、まあ、メインは iPhone なんで、そこはちゃんとやってるけど。
まあ、というわけで。パッチマネージメントは、まあ、その過去、まさにリポジトリ管理を隣のチームがやっていて、
うん、
まあ、それこそゼロデイリリースみたいなことをやってたチームがいたので、
強い。
それを見ていると、まあ、やっぱ専人のチームなんですよね、ほぼほぼ。
ああ、そうなんだ。
パッケージマネージメントをする。で、特にその自社で。
いつ休んでるんって思うよ。
あ、だ、かなりそのやっぱりそのリダックス系のメーリングリストとかも頻繁に見てますし、まあ、あとは各 OS の、その、まあ、まず公式の、まあ、パッ、まあ、ヤムだったりとか、
うん、
まあ、デビアン系のものだったりとかの、まあ、動きっていうものも常にウォッチをしてる人たちだったので。
いや、すごいな。
で、ただやっぱりそれって大規模な会社で、で、まあ、かつ、例えばその、まあ、リブ何々っていうような、その共通のライブラリーとかを、まあ、わざわざ自前で持つっていう覚悟を持ってる会社なので、うん、まあ、それだけやっぱりリソース当てるよなっていうところありましたね。なかなか真似はできないと思います。
そうね。
あとはちょっとまあ身も蓋もないような話をすると、なんかそこをある意味そのサプライチェーンという言葉も出ましたけども、なんかそこを一つ小さい穴を気にする、まあ小さいか大きいかはちょっと一旦議論の余地はありますかけど、そこを気にするだけではなくて、多分他のさまざまな依存っていうものを見て、なんかそこだけじゃないんじゃないのかなっていう。
あ、それはそう。
うん。のでまあやっぱり、まあ、よくそのセキュリティは総合格闘技みたいな話をしますけれども、
うん、
一個だけその締め技にだけ強くても、まあ、打撃に弱かったら結局打ち負けるみたいなところもあるので、
うん、そうですね。
やっぱ完璧を求めるのは結構完璧求めがちなんですよね、こうセキュリティをやってる人って。で特にまあルールを作ってしっかりそのルールを守って絶対に大丈夫ですって言いたい、言いたいようなお仕事をしてはいるんですけど、それがむしろ絶対無理だということも分かってはいるので、
うん、
どこに諦めポイントを作るかみたいなのが、まあ、結構日々のお仕事の大半じゃないかなと。
ま、今はカール御社大丈夫ですかって言われて、いや普通にインストールしたら入ってますよっていうのをいかにこうどう丁寧に答えようかって考えて
る。あのまあ一番わかりやすい、まあ僕も一番初めにこうもし何かがあった時にこれとこれとこれを見てくださいって言ったのは、まあ AWS の公式のアナウンスで、特にその、まあ、その AWS の機能の方ですね、ラムダだったりとか、
うん、
まあ僕たちのその手が入らない AWS 側がメンテをしてくれてるところが、まあ、のアナウンサー見てくださいっていうのと、で時点で多分直接使ってる人は分かってると思うから、まあそれは上げてくれと、
うん、
でそうじゃなくてライブラリにバンドルしてるやつがその大体まあ数週間から数ヶ月で多分対応されると思うから、まあ、直近のアップデートはまあやっといてね、うん、っていう話は結構いろんなところでしましたかね。なのでやっぱりそのレイヤーの低いところとか自分の手に負えないところから、まあそこはもうある意味任せているっていうビジネスモデルなので、まあ、そこから見て、まあ、自分ができることはちゃんと自分でやろうっていう、
うん、でも例えばその HTTP リクエストを送るライブラリーなんてのは言語ごとにうん百万個あるわけで、
はい、
じゃあそれカール使ってないって今言い切れんのっていう、多分僕は言い切れてるやつの方がおかしいと思うんですよね。
本当にって言ったらまあ
そうそう、うちはそのライブラリー、こういうライブラリーを使ってるので、カールコは関係ありません。いや、でもそのライブラリーが使ってる可能性あるやんみたいな話に、うん、なる。結構、カールはちょっと最初はビビりましたけど、まあ良かったなという感じですね。こういう脆弱性で。
うん、まああとやっぱりその、なんだろう、自動的ではないんですね。自分でその特定の機能を使って、まあ、そのプロキシの機能を使って、まあ、っていう、まあ、その自発的なものなので、
そうだから運用上この使い方はありえないみたいなことが言えるんで、
うんうんうん、
だから使ってない証明というよりかはこの脆弱性の影響を受けないという証明はできる。
そうですね、逆になんかそれを任意に叩けるじゃないかみたいなことを言われがちなんですけども、いやもうそれが叩けてる時点で多分あなたの環境はやられているので別の問題です、
ね、
もう
じゃあ環境を出すからやってみるやって話になるんですよだからそういう時には
あなかなかこうビジネスの中だと、いや御社は大丈夫か言ってほしいんですみたいなこうねお付き合いの仕方もありますけど、
そうだからまあうちはその入ってる可能性は否定しませんと、
はい、
ただその今回の脆弱性には影響ないことはもう確実に言えるということを聞かれたら言おうかなという感じで思ってると、まあ、聞かれたらっていうふうにちょっとごまかしましたけど
まあまあまあ、はい、まあ、世の中的にも今回のものは例えばその過去に名前付きの脆弱性とかもありましたけど、まあ、そこまでにはならないだろうし、まあ、今言った通りでその、まあ、無条件でインターネットにさらされたら攻撃が刺さるみたいなものではないということは分かっているので、まあまあまあ自社での、まあ、そのさっき言ったようなそのパッチのマネジメントというふうに考えるのか、まあ、脆弱性の管理というふうに考えるのか、まあ、もしこうリスナーの方がいらっしゃいましたらそのあたり考えてみてこうしたよみたいな、思ったよりカールの話盛り上がりましたね。
あ、そうです。あと、ちょっとこれは、ちょっとこのポッドキャストで言うかどうか迷ってて、
はい、
ちょっと難しいな。これは明らかに、まあ、僕の認識不足なんですけど、だから僕が悪いんですよ。悪いんだけど、デジサートっていう会社さんが、
はい、
今年3月にルート証明書書いたじゃん、書いたんですよ。
はい。
で、今年秋ごろにうちは SSL の証明書を切り替えてるんですけど、
はいはいはい。
今年から発行する SSL 証明書、新しいデジサートの、ルート証明書を使ってやってて、
ほうほう、
一部ルート証明書が読み込まれないからって証明書エラーが起きると。いうのがあって、
うんうんうん、
これルート証明書のパッチ管理もちゃんとせなあかんなってちょっと思ったところです、
ね。なるほど。
なんか結構そのブラウザーとか OS、まあブラウザーなので大体その OS のパッチに含まれがちですけれども、まあ、大体そのブラウザーに組み込みのルートの証明書のロテートとかが走るので、まあそれでなんか世の中的に。
結構アウトバンドを制限してるサーバーって多いんですよ、世の中的に。
うんうん
う
ん、
そうですね。
うちはしてないんですけど。
お、言っていいのか。
うちはしてない。まあだからその、そのネットワークレイヤーではしてないので、そのルート証明書をバンバン更新されて当たり前っていうふうに思ってる。
まあそうっすよね。
それはを明示的に運用上してないっていうところが結構あって、
うん、
でもこれはあるでこれって思って、全お客さんに一斉連絡して、
はい、
もう
変わってますと、ルート証明書が。
うん、
で、はいはい、うちも証明書は絶対1年間に1回もちろん変えてますので、
うん、
今回は影響があるでっていうふうに言ったんですけど、
うん、
これを普通のエンジニアの人が見たらなんか動かなくなるみたいな言い方で書いてるんですよ。
ああ、まあそうかもね。
ルート証明書を更新されてないところは動かなくなりますみたいな、
うんうん、
そこの説明がすごい難しかったっていう秋の思い出です、うちの。
なるほど。
でも大丈夫かな、でもお客さんも聞いてる可能性があるからですけど、ちょっと今回は焦りましたね。
なんか証明書周りだったりとか、まあ、やっぱそのインターネットの根幹に近いプロトコル類ってあの管理をする側とあとはその実際の利用者側でやっぱりちょっと若干やることが違ったりとかタイムラグがあったりとかして、
うん、
あそうそうそう、だから利用者からのなんか問題っていうのは多分なかったんだけど、
うんうんうん、
お客さんのサーバーがうちのサーバーへ問い合わせをするっていうアクションがあったときに、
はい、
そこでエラーが返ってくると。
ああ、なるほど。
で、調べてみると、アウトバウンドを排除した上で何年も続けていたって、で、アウトバウンド排除する、そうか、アウトバウンド排除したら、そのルート証明書変わらんよなとかって思ったり。
そうですね。
うん。
で、ルート証明書が変わったのが今年の3月で、
はい、
3月から10月までアップデートしてないってことはありえるよなっていうのをちょっとで、ちょっと
半年強、
焦りました。
うん、難しいですね。まだその何をそのユーザー側にやってもらわなきゃいけないのかっていうのを明確にしないとなかなか。
あ、そう、それで、この確認をしてくださいと。うん、で、こっちに更新後の確あのものがあるので、
うんうんうん、
ここの証明書にアクセスできれば OK ですみたいなことをしたんですけど、
うんうんうん、
なんか、やっぱそれでも言い方が、やっぱどうしても技術的にしないといけないというか、専門用語使わないといけないと。
うんうん、
まあ、ルート証明書って言葉は絶対使わないといけないので、その説明はどう簡単に言おうが、うん、
はい、
もうそこで結構、まあ、普通ルート証明書大丈夫ですかって言われたらパニクりますよ、普通のエンジニアの人は。
まあそうですね。
まあなんか そんな根幹なんか変えたんですかって話になりますよね。
そう、なんで変えたんですかって。いや、うちらが変えたんじゃないんですよと、
はい、
うちらは年に1回ちゃんと証明書更新して今まで何事もなくやってますよと。だけどデジサートさんがちょっととある事情で変えられたのでみたいなことを説明するのがすごく大変だったという。
はい。
なんかオープン SSL コマンドが詳しくなりました
か。ああ、まあまあ、証明書周りぐらいですかね、多分今、触るの。
むずいやつ。証明書周りはもう全然触ってないですね。
だいたいヒストリーで、だいたい触れるようになったりとか。
それは触れてるんですかね。
いや、まあ、ヒストリー、過去の自分の結晶ですよ、ヒストリーなんて。
はい。
あ、で、そう、なんか今日時間があったら語ろうと思ってたのが、 ワープっていう今ターミナル使ってるんですけど、
はいはいはい、
あ、なんか聞いたことあるね。
AI が、AI っていうか、まあ、チャット GPT みたいなのが入ってて、でチャット GPT はちょっとしょぼいんですけど、少なくとも OpenSSL コマンドはほとんどカバーしてて、
お、それがすごい。
OpenSSL、で英語だけなんですけど、まあ、うん、そんなに難しい英語使わなくても書けるので、その OpenSSL でこういうファイルがあって、うん、で、こういうのが見たい。例えば、証明書のファイルからフィンガープリントだけを取り出したいとかっていうと、ちゃんとコマンドを提示してくれると。
うん、保管とは違うんですか？
保管は、もちろんしてくれるんですけど、
うんうんうん、
その OpenSSL の例えば-なんちゃらっていうやつとかを自分の作った文章によって作ってくれるんですよ。
おー、なるほど。
違い分かります。保管っていうのはなんかそれっぽいところを打って、うん、ちょうどそれに合致すると動くんですけど、うん、
はいはいはい、
そのオプションがまずファイル名の後か後ろかすら分からないときっていうのがあるんですよね。
やりたい
こと僕とかは結構適当に覚えちゃうので、あとその線が2本か1本かみたいな、
うんうんうん、
普通はまあなんか1文字だったら1本、うん、2文字、あ、そうや、そう、ハイフンが、オプションが1文字だったら1本と、オプションのフルで書くんだったら2本とかなるんですけど、まあ、そうじゃないソフトなんていうのはほぼもうめちゃくちゃあるので、
はい、
なんかそういうのが分からないときに、その AI でこういうことをしたいって書くと、そのコマンドを用意してくれて、あとはそこのファイル名を変えるだけみたいなところになってる。
ああ、しかもこれ、ラストで書かれてるんですね。ターミナル自体。
なんかラストっぽさの速さは、ちょっと僕はまだ体感はしてないんですけど。
ああ、そうなんですか。
コマンドライン上がほぼテキストエディターになるんですよ。すごい。
コマンドライン上がテキストエディター。
コマンドラインのそのワンライナーであったり、まあ、改行を作ってツーライナーにわざとしたりとかするんですけど、そこがテキストエディター風より使いやすくなってて、例えば、うん、まあこれは当たり前なんですけど、ちょっとオプションを変えるときに左の矢印を押しますと、うんうんうん、なんかバイ、どこだっけ、どっかといつもわからないんで押したら、ファイルごとになりますっていうのが、普通にマウスカーソルを押すだけで戻ったりとかしてくれたりとかするし、ビムでいう縦の区形選択、
はい、
区形編集、はい、あれも対応してたりとかするので、うん、
ちょっと今画面で映してやってみてもらえます？
いや、ちょっと待って、難しいな。
この環境じゃないとかで使う、なんかパッとできないんだったらまた後でも大丈夫です。
これ画面はそうか、いいのか、乗らないから。ね、区形選択は実は僕はまだお世話になったことはないんですが。
お、
違う、これはサイトですね。
ちょっと待って。リスナーも置いてきぼりになりますけど。
手元が。
個人的にはすごく魅力的なんですけれども、僕の技術選択だと、マルチプラットフォーム、マルチ OS っていうのが前提なので。
あ、それはないです。
こそ、残念ながら、WAP は MacOS 向けしかないというふうに今書いてあるので。
あ、なるほどね。
で、
ここで、例えば、
タスクは WAP AI っていう。
あ、これね、ハッシュを打つと、AI モードになって、はい、getIP アドレス www とかでやると出てきます。これなんか違うな。
でもなんとなく凄さは垣間見えた気がしますね。
なんか今そのチャットコマンド、まあ、チャットのウィンドウを呼び出して、
クラウドフィアアブ DNS とかもちゃんと出てくる
はず。はいはいはい、
まあ、英語ベースで自然言語で聞いてコマンドが返ってくる。
あとここになんかやれるんでこうできるし、この左人はちゃんと、
はいはいはい、
あ、左はあれですね、コマンドのメモみたいな感じです、
はあはあ、こうやってそうやって保存できるってこと？
あ、でこれは例えばこの今打ったコマンドをやりたいっていう時にワークフローに保存するっていうのがあってできるんです。で、例えば SSH とかにやりたいときに、こういうのをやると、鍵ファイルが別だけど IP だけ変えたいって場合あるじゃないですか。
よくありますね。
あるある。
で、そこは、ワークフローの編集っていうのをやると、こう、なんか、要は、ここ、
ああ、デフォルメントか。デフォルがあるけど、はい、さらに。
デフォルがあるけど、変えれるってい うのができるっていう。
はい
はい、まあ、あとは、これはどこもあるんですけど、なんですかね、候補が割と担当してる。
はいはいはい。サジェスト。
まあ、これはでも、
オートコンプリートってことか。
あ、そうそうそう、そう。それはまあ、まあ。
バッシュみたく、オートコンプリートの、プラグインを入れる必要はないですか？
あ、プラグインは入れてもいいけど、デフォルトでこれはできます。
いいですね。
まあ、ただ、これはなんか今時のターミナルではよくあるかな。
なるほど、なるほど。ちょっと使ってみようかな。
いる感じですね。あとは、まあ、これもターミナル好きな人はもしかしたら当たり前かもしれないですけど、このコピペが結構便利で、
うん、
こう結果をコピーするとか、アウトプットのみをコピーするとか、両方コピーするみたいなのができる。
いいですね。
で、あとは、なんか僕が好きなのは、IP コンフィグ、ね、
IF じゃないな。IP か。なんだろう。
ちょっとやりたいのは、リビューとかで長い、あ、ちょっと画面ちょっと。こうすると、実行したコマンドが上にあって、結果だけをスクロールできるっていうのが
意外そう。これは地味に便利機能ですね。
で、あと気に入らなかったのは、この下にコマンドがあるっていうのがどうも最初は慣れなくて。わかります。普通は上にあるじゃないですか。コマンドが自分が打つって、はいはい。
そうですね。
なんか下にいるのが最初慣れなかったけど、これは慣れの問題と、あとなんか設定で変えるらしいと。
なんかでも VS コードだったとターミナルが下にいるなっていうのはなんとなく
癖
にな
ってる。ああ、ね、僕も ID 系だと下にターミナル表示してるからそんなに違和感は感じないですね。
ああ、そうなんですね。ああ、
僕はなんか未だにこうシェルを育てるということ
を
数年単位でやる
ので。やっぱりこの当たり、なんか今度ちゃんと勉強してたらいらんはずなんですけど、やっぱこういうふうにこう、なんか選択できるのあったらやっぱ便利だな。
いや、まあでも人類は文明の利益に頼るべきですよ。
なるほど。ちょっと自分も使ってみようかな。ありがとうございます。
あとはなんか、ブラウザーも最近変えたんですか？
そうなんです。ブラウザーも、Arc というブラウザに。
ああ、これもですね、気になってるんですけど、Windows 版がないんですよ。あ、Windows 版はなんか今、ウェイティングリストが
あって。ないないない。ないです。まあ、これは、Arc が Swift 使ってるんで、Mac 依存がめちゃくちゃやばいんですよ。
ああ、なるほどな。
だから、Windows 版は、多分、Mac 版がもうちょっと流行ってから火がつく感じです。
あ、一応今、そのウェイティングリストがあるんですよ、Windows は。
はいはい。
なので、登録だけして待ってますね。結構まあ、いろんなところで話題には聞くので、
そうですね。ちょいちょい聞きました、うん。何がいいんですか？
まずは一番良かったのはタブがたまらないんですよ。
どういうこと？ Chrome のグループ。
これどういうことって言われてもね、これはもう使わないとね、言語化できない。強いて言うなら、ツリーブラウザですと、はい、まずそもそもね。
うん。
ツリーブラウザっていうのは僕は昔から好きだったんで、うん、Firefox とかでもツリーブラウザ入れてるんでできますと。
はい。
で、ツリーブラウザが大きく分けて URL バー、これはかなりちっちゃくなってるんで、今の URL というかドメイン FQDN が分かるぐらいですね。で、そこからブックマークバーって言ってアイコンがいくつかあると。で、そこから、ピンをされてるタブがあって、そこから一時的なタブがあると。これを言ったところでタブたまるやんって思うでしょ。
思いますね。
たまらないんです、これが。
そうなのか。全然わからん。使って
みない。ほんまに1週間使ってみてから、タブの溜まり方が違います、ね。
タブの溜まり方、わかりました。
で、Chrome とかも今、タブグループとかあるけど、
はい。そうそう、それ
は。比べ物にならない使いやすさです。
なるほど。
Chrome のタブはタブを減らすことが目的としてて、Arc はブラウザだけで仕事をするっていうことを目的としてるんで。
へぇ。
なんか一応聞いた話で補足をすると、例えばそのなんかアクティブじゃないタブとかを自動で閉じる機能とかがあるんですよね。つまりあなた見てないですよねっていうあたりとかは、まあ、割となんかまあおせっかいを焼いてくれるブラウザっていうには聞きました、
ね。なるほど。 ちょっとおせっかい、おせっかい焼きすぎな幼なじみ感あるけど。
ただ僕はその機能が動いたことは一回もないですね。すでに整理されてるので。
僕一方で、プライベートは最近まともになったんですけど、仕事はそもそもタブめちゃくちゃ開くみんなので、
いやこれね開かなくなるんですよ本当に。いやこれ、ね、聞いてる人もなんかちょっと助言が欲しいというか、言語化ができないというか、やっぱり聞いたとかなんかそのブログでアークの良さっていうのを語ってて、すごいこの人分かりやすいなって思う記事があるんですけど、
はい、
まあ言語化できてないですね、この良さは。
じゃあそれはちょっとショーノートに貼るために後で URL をください。僕も見たいので
。そうですね、お願いします。
なんか確かもともと Chrome 作ってた人なんでしたっけ、 CTO だか CEO だかが。
あ、それは僕も知らない、ね、
そっち方面でなんか結局なんかブラウザ作るのが好きな人なんだなぐらいの感覚で。
元はそれでブラウザ作るのが好きな人って、
ちょっとやばい気がしますね。
やばそうな。でも、レンダリングエンジンは Chromium なんですよ。
ほうほうほう。
あ、そうなんだ。
だから、Chrome の、
うん、
まあ、一応、アドオンは動くと言われているけど、
うん、
アドオンは僕はそこまで試してないです。
ああ。逆にそのアドオンを入れなくても、なんか標準機能で全然使えるみたいな感じなんですか？
アドブロックは一応入ってるので。
あ、標準で？
標準で入って、あ、あとは僕はあれかな、Amazon の、トラッカーを入れたぐらいですかね。
ああ、なるほど。
はい。それはまあ問題なく動いている感じですね。
まあでも、ブラウザのエンジンはもうほぼほぼ今、Chromium ベースって感じですね。
まあ、なんかそれはそれで面白くないけど、結果アクアでも Chromium でよかったなっていうのは思う。
うん。
あとはそのタブ分割、あ、タブというか ブラウザ分割とかできたり、
ブラウザの中での
左と右で分割をする、
はい、ウィンドウの分割みたいな。なるほどね、
はい、まあまあすごく単純に言うと Gmail と Google カレンダーで分割するとすごい便利だよねみたいな、
は
い、
確かにそれはなんか普通に便利そうですね、いろんな意味で、
はい、まあでもこれはなんか分割したいって思う人はその分割の多分プラグインとかあると思うんで、うん、
まあ、プラグイン入れまくりたくないからね。
あ、じゃあもうアーク使うしかないですね。
はい、わかりました。
ちょっと
まずパーソナルで使ってみます。
はい、
まあ、一応うちは、うちのポッドキャストはスポンサーフリーですからね。
そうですね。
あとピクトインピクトみたいな、はい、要は PNP が割と優秀で、もちろん YouTube とか行くと勝手にしてくれるんですよ。 YouTube で再生してて別のタブを行くと急にウィンドウが現れて右下にこう出てきて。
ああ、なんかそれは若干やっぱモバイルっていうか最近の Android っぽとか iOS っぽさがあります、ね、
でこれが俺すげえなと思ったのが Google Meet でもできるんですよ。
Meet で話してる最中に、あ、他のタブ行くと Meet がピンピンで入ってくる。
その通りです。
おお。
でそっからの画面共有だけはできないんですけど、
はい、
それ以外の機能はほぼ使える。
なるほど。
で、ちょっと前まではちっちゃくなっても、
はい、
画面の 40% ぐらいとかってあって、
まあまあ、はいはいはい、見えるぐらい
で、
うん、そこそこでかいですね。
そうで、でかいっていう意見がめっちゃあったみたいで、
はい、
アップデートのために小さくなってるというか。
なるほど。
ここまでちっちゃくできるぜみたいなアップデートを結構やってる。
なんかそれは普通にユーザー使って AB テストでもやってくれればいいのに。
それ会議聞いてないよね、この人たちだって思いながら。
ああ、ちっちゃくしたいって言ってる人は。
ちっちゃくしてる人は。それもう向こうが画面共有したやつ見えないやんとかって思ったけど。
うん、
なんかそこはちゃんとできてる。あとはね、1週間に1回大型アップデート走るんですよ。
あ、それはいいですね。まあでも多分それはあれだな、ベースの Chromium が今1週間に1回、まあ Chrome 自体が1週間に1回のアップデートっていう風になったから。
で、Arc のアップデートはちょっとしたお祭りになって、
ほう。
開発者が YouTube 上げて、
毎週。YouTuber じゃん、もう。仕事だね、それ。
えらい。
そうそうそうそう。でもなんかどこのポストの人が上げてるのかよくわからないんですけど、結構まあまあテッキーな話をしてる。
じゃあカスタマーサクセスの人とかじゃなくて、ね、ゴリゴリにエンジニアの人が YouTube で
多分エンジニアのに近い、限りなく近い人がやってるから
。今週のリリースの音みたいな感じで YouTube を上げてるんですか？
あ、そうそうそうそうそう。で、これ本当
です。楽しそうですね。じゃあ、早く。
混んでますな。
Windows 版を出してもらうということで。いや、僕、あれなんですよ。だから、その仕事で Mac 使うこともあれば、仕事で Windows 使うこともあれば、まあ、プライベートは、Windows だったり Linux だったりするので基本的にどこの世界に行っても使えるものっていうのってできる限り揃えたいんですよね。
まあこれはできないな。
で結構その今 Rust 製のターミナルアプリとかもすごい流行ってはいるんですけど、その前身が、うん、一時期ターミナルエミュレーター自体がそのなんていうのかな、まあ、Chromium ベースというかエレクトロンで作られるものっていうのがちょっと一時期流行って時があって、
はいはいはいはい、
やっぱそうするとある程度その環境が変わってもコンフィグさえ持っていけば、
まあ確かに
どこでも動かせるみたいなのが多かったんで、結構まあ未だにそれで環境揃えてるんですよね。あの Windows、Mac、Linux 全部。
あとはそのアプリをアップデートしなくても中側がアップデートすると、
ああそうですね。
その結構なところまでアップデートが来る。
うんうん。ので。個人的なそのプロダクティビティというかお仕事便利ツールはマルチプラットフォームというのは結構僕の中だとかなり、
いやもうそうなんですよ。だから僕今まさに今年とかに Mac 使うなとかって言われると、
はい、生産性ガタ落ちじゃないですか。
いやもうこれマジで僕コース2倍で請求するぞみたいな。
なるほど。そう、
明らかにコース半分ぐらいになってる気がする。
ああ、でもそんなに変わったんですね。それは結構魅力的だな。それはそれで
ちょっと人生変わった感が久しぶりにありましたね、うん、
いいですね。
なんか初めて Google Chrome インストールした時の気分になりました。なんか
それは結構ですね。
なんかそういう意味だと僕プライベートはブレイブっていうブラウザを使って、ブレイブっていうブラウザとビバルディっていうブラウザを使っていて。
いや、そう。で、いいんですよ。だからもうそっちもの人も好きになってくれるはず。
今日は随分推しが強いですね。なるほど。まあ、唯一ブレイブを使ってるのは、アドブロックがかなり強力だっていうところなので。
アドブロック標準搭載なんです、アークは。
ああ、なるほど。ちょっとそれは単純にその使い勝手の方面でちょっと一回見てみたいですね。
まあ、でも、アドブロックってのはあれですけどね、Chrome のエクステンションのアドブロック
なんで。
そうか、そうですね。アドブロックだっけな。そうそう、一応ブロッカーは入ってる。
はいはいはい。
はい。U ブロックオリジンが入ってる。
なるほど。じゃあ、ターミナルはアップで、ブラウザーはアークと。
はい、Firefox は即捨てましょう。
あれ、Firefox 大好きな人じゃなかったっけ。
いや、まあ、それは冗談です。なんか、ちょっと気が引きましたけど、最初。なんか、
僕、
今はもうダメです、ね。戻れない。
結構、どの環境でもブラウザーは割と何でも入れて、かつ、まあ、開発版を常用するっていう、まあ、苦行を自分に課してるんですけど。まあ、Firefox は Firefox で未だにまだ使ってますからね。
あとはもう今日はもう遅くなっちゃったのあれですけど、開発者モードみたいなのもあるんですよ。
アークの
中で、要はまあ、Chrome の開発者ツールをそのまま使えるんですけど、
はいはいはい。
うん、そこがさらに強力。そうじゃなく良さがあって、
じゃあ次回聞きましょうか。
はい、そうです。
寝ます。これ以上やると長くなりそうなので。
長いですね。から、はい、朝までになりますので、
はい、ちょっと久しぶりに松本さんの熱弁を聞いたところで、
そうですね、
今日はここら辺にしておきましょうか。
はい、すいません。
いえ、
はい、では、感想などありましたら、ハッシュタグセキュアが旅団かん、あ、セキュア旅団、セキュアが英語漢字が旅団まで、はい、ツイートもしくはポストですかね、今風な言い方をするとしていただけると、
まあ、おすすめのブラウザでもいいです。
そうですね。もしくはおすすめのターミナルとかの開発周りの 環境を教えていただけると
。今全部論破できる自信ありますか、ね。はい、僕が偉いわけじゃないですけど。
ちょっと珍しく。
やっぱなんか争いになる気がしてきたんでやめましょう。
いやいや、もう認めません。まあ、もう全部リプライしますから。なんか
エディターはね、こう常に昔から争いのもとにはなってましたので、まあ、温かく受け止めますので。
はい、マックのアイターム税かかってこいって感じです。
なんか本当に今日は珍しく松本さんの鼻息が後半荒めです。
いいです、今失礼、お邪魔しました、
はい、というわけで、まあ、これぐらいのペースでまたエピソードを提供できればいいかなというふうに思います。というわけで、はい、じゃあ今日のお話はエピソードはここまでにしましょうかね。
よし、
はい、はい、お疲れ様でした。